能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、すごくざっくりとした投げ方なんですけど、まあ、ちょっと最近近況といいますか、何かお変わりとかありましたでしょうか。
先日6月14日新井その玉かずら務めさせていただいたんですけども、その2週間前ぐらいですね、6月の頭、まあ、5月の終わりから久々にちょっと体調を崩しましてですね、まあ、9度の熱を出して、まあ、4日間ほど寝込みました。
9度っていうのは、まあ、なかなか普段聞かない数字ですよね。
なんかよくね、皆さんそう言われるんですけど、僕はもともとどっちかというと時々高熱出すタイプで、子どものところからそうなんですけども、まあ、平熱もまあそもそも7度近いんでね、6度8分とかなんで、はい、まあうちの家内なんかは5度8分とかなんで、平熱1度ぐらい違うんですよね、そもそも。なんかもう9度の熱なんて4歳ぐらい以降出してないとか言ってましたけど、そういう点では僕の場合は特にね、病気発覚して以来、まあ今もうすぐ5年になりますけど、1年に1回から2回ぐらいこうドーンとこう体調を崩すっていうのが通例になっているというか。
以前そうしたお話をお聞きしたことがあると思うんですけど、薬の副作用とか、なんかそういうこともあるんですかね。
自分ではっていうか、お医者さん的にも自分的にもそれは多分あんまり関係ないと思ってるんですよ、実は。まずその、まあ、白血病という病気はね、もちろんその薬、免疫力が、ね、低くなるとか、その要するに薬で副作用がっていう風に、まあ、そういう認識が皆さんお持ちなんですけど、お医者さんとかでもその血液の専門じゃない方は、要するにこれ15年前ぐらいの知識なんですね、それっていうのは。
古いんです
ね。はいはい。で、今のその特効薬が、最初の特効薬2001年、その後の僕が飲んでるのは2009年に認可の薬なんですけど、特にもうその第二世代の薬あたりからは、もうそういう副作用というのも、まあまずそれによって疲れやすいとか、例えば風邪ひきやすいとかっていうのは全くなくて、むしろ逆なんですね。白血病自体がそういうものなんだけど、それをうまくコントロールして抑制してくれるのが特効薬なんで、特効薬たるゆえんなんですよ。なんか病気の影響っていうのは多分あんまないと思うんですけど、ただまあ今回なんかもまあそうですし、あと前回はね、実はちょうど半年前に体調を崩したんですよ、はい、暮れの文の会の、まあ、約1ヶ月前11月の終わりに、その時はインフルだったんですけどね、はい、インフル B 型で、その時もやっぱ1週間休みましたけど、大体ですからここで体調を崩しておかないと、頑張って無理して続けて頑張れちゃうとどっかでぽっくりいっちゃうんだろうなみたいな時に、多分こう危険信号でそろそろ休みなさいみたいな感じで高熱を出すというふうに僕は解釈してるんですけど、
私そういう意味で生理学的医学的な知識はないですけれど、きっとそうなんじゃないかなって思いながら、話を。
それでね、実はね、そういう面ではまあ怪我の功名という言葉がありますけど、今回もそうでしたし、昨年の暮れもそうだったんですけど、声の調子がね、はい、まあ時々すごく悪くなるわけですよ。で、昨年もね、11月の半ばぐらいすごい声の調子が悪かったんです。で、そしたらインフルになって、でまあ当然 寝込むし消炎かけるし声使わないし、復帰したら声の調子が絶好調になってるみたいな。だから休ませてもらって薬も飲むからそれで声が戻るというね。まあ声帯も筋肉なので、まあ、ランナーの膝と同じだってよく言われるんですよ。だから練習しなきゃいけないけど、練習しすぎて使いすぎれば膝やるじゃないですか。やっぱり声帯も同じなんですよね。稽古しなきゃいけないんだけど、どこまでは鍛えるで、どこからは消耗になるのかみたいな、回復が追いつかなくなるとまずいわけなんですね。ただ我々は高熱でも出さないと休めないので、インフルとか高熱出すとかそういうもう事情がないとそうそう休まないもんですから、まあそういう面ではね、その昨年暮れもそうで、で今回に関しては実はあの4月のね15日の沖縄と淡路勤めた直後ぐらいからもう本当に近年まれに見る絶不調だったんですよ。でもうね、それは本当にそれこそその5月末というか6月頭風邪ひいて寝込むまで1ヶ月半およそもうずっと絶不調で、この長期的な絶不調っていうのはもうそれこそ白血病発覚前だ、5年前ぐらいに遡らないとないぐらい声の不調がの度合いがひどかったんですね。でまあ本当最後は本当5年ぶりにだからステロイドとかも飲んで、でも整体の先生もね、こう整体はそんなに悪くない状態なんですけどねって、あの今までの見てる経過から言っても、まあ、そんなこと言われながらもうどうしましょうってことになってて、でもまあ5月末ぐらいにもう一回耳鼻科行った時にはまあ細かく見ればそういうやっぱ声帯も少しこうブヨブヨになってたり、あと少しちっちゃいしこりがあったり、それを削れば綺麗な声になるんだけど、メスで切っちゃえば、ただその能楽師さんの声帯は、まあ、40年なら40年積み上げてきて作り上げた形だから、そのいびつさによって味っていうものになるわけで、できるだけいじりたくないんですよねって言ってくれて、まあ、それは僕も考え方としては全く賛同してるところなんで、それでもう本当で、まあ、ステロイド飲んだらちょっとマシにはなったんで、まあ、それでステロイドをねあんまりもちろん対応するのも良くないし、まあ、ある程度は効くことも分かったから、じゃあこっからはあんまり強すぎない薬でね、まあ、少し長い目で見てうまく休めたりしながら、まあ、半年とか1年とかかけて回復させていくぐらいのつもりで、まあ、ともかく付き合っていくと、その不調にもみたいな見解をくださって、あそうですねなんつって、じゃあしばらくそれで様子見ながら頑張りますとか言ってたら、数日後に絵に描いたように風っぽくなってきてね。で、まあ、それは最初ね3日間ぐらいね微熱で熱が上がんなかったんですよ、
はい、
で喉の痛みとか鼻の痛みとかでそんなレベルだったんですけど、で6月2日のあの法の会の日だけは、まあ、風邪の2日目だったんですけど、なんか奇跡的に回復して声が絶好調になったんですよね、
はい、
それでこう、まあ、地頭とかもやってバーンと、あの久々に全力で歌ったなって感じで歌ったら、翌日また絵に描いたように喉が超痛くなって、で4日目6月4日月曜日に9度まで熱が上がり、まあそれはね昨年の夏ぐらいの風邪の時もそうだったんですけど、どっちかというともともとの自分の体質的には9度の熱が出てもバーンと上がって一回下がったらもうそれで収まっちゃうっていう感じのたちだったんですね。で上がる時も一気に上がるし、それがここ 1,2 年ぐらいの僕の傾向でいうと、上がるまでにまず時間がかかるんですよ。で上がりきってから下がったなと思ってもまた上がって、また下がったなって言っても上がってっていうのを繰り返して、そう日数がかかるようになってですね、だそれって何なのかなと思うと、多分なんか、まあ、一つは多分脳みそ使いすぎてるのと、
うん、
確実に、まあ、例えば10年前 5年前と比べてもやることが多くなってるし、多分忙しくもなってるし、だから僕の言葉で言うと煮詰まったっていうわけなんですけども、まあ本当煮詰まってくるんですね、多分体も脳みそも。だからバーンとこう沸騰するまでにまず時間かかって、沸騰するとなかなか冷めないみたいな、多分なんかそんなような状況なのかなと。
なんかお話ずっとお聞きしてて、なんか思うところで、まあ、そのお医者様がすごいですよね。そのなんかミスを入れたくないっていうのはコメントもそうですし、なんか脳学士をたくさん見てらっしゃるようなお医者様なんです。
そうですね、まあ、だからお脳でいうところの僕みたいな先生で、生態マニアなんですよ、もう完全に。これ褒め言葉ですけどね。だから声出す仕事の人を専門に見るってもう掲げてそういうふうにされてる方で、だから海外からもわざわざ治療を受けに来たりとかするような方で、だから脳学士の生態っていうのはその一番興味深いらしいんですね、ある意味。だからそれは以前にももしかしたらお話したかもしれないですけど、その大体声を出す音楽っていうのは静の音か濁の音、清い音か濁る音ですね、で、まあ、例えば西洋音楽だったら静の音で、例えば義太夫とかだったら濁の音、どっちかしか使わないと。で、まあ、脳っていうのはそういう面では両方使う、だから両方使うっていうのは脳狂言ぐらいじゃないですかねって言われて、まあ、確かにと思って
ですね。声帯とは筋肉であるというところで、声の音と濁の音と両方使うとどう筋肉に作用が及ぼすのかっていうのは、う、ね、まあ、興味深いって先生おっしゃる、はいはい、
ええ、だからその声帯がいびつな形になってるっていうのも、それは要するにそれによって濁の音になるわけですよね。だから超綺麗な状態だと声の音になっちゃうわけで、でそれは声の音ばっかり使うんだったらいいんだけど、ダクのちょっとこう枯れた声とか味のある声っていうことになると、まあそうならなくなっちゃうんでね。
本当もうお付き合いしていくしかないっていうところですよね。まあ、それが味っていうところに持っていけるのがプロなんだなっていうこともすごく感じるところです。
だから本当にね、これこの間風邪ひいてなかったら、もう玉鬘なんかはまさにもうそういう面では声の音をかなり使う曲なので、本当にまずいなと思ってたんですよ、声帯の状態が。だけどおかげさまでね、強制休養を取らせてもらって、うん、で大体ね、そんなに多大な迷惑をかけないで済む時に大体体調を崩すんです。だから僕は正直14日の玉鬘が終わった直後ぐらいに来るんじゃないかなと思ってたんですよ。それかまあ粘って7月ぐらいかと思ってたら、まさかの玉鬘の直前に来たんですけど、まあ、2週間あったんでね、まあ、なんとかちょうどこう測ったように、まあ、90% ぐらいの体調に戻った状態で勤められたんで、まあ、よかったなと。
あの波がある中で山と谷でちょうどそのやれるというかのパフォーマンスできる時にちょっと病気の状況が良くなるというか、まだちょっと、そういううまいところを合わせてられるのがさすがだなっていう
か、いやまあまあさすがっていうかね、別に自分で狙ってるわけじゃないんですけども
うまく
まあ自然にね、なんかそうなるようになってるというのは
持ってるなっていう
か、まあ、なんか精神力でね、だからここだけは絶対崩せないと思ってる間は大概崩さないというわけなんでしょうね、
なんでしょうね、
はい、ちょっと気が抜けた時に一気にこうバーンと来るというね。
もしあの半年に一度ぐらいですと、年末ぐらいにもう一度。
そうですね。まあ、なるべくなら、
ま
あ、1年に1、2回って会えていうのは、まあ、特にね、去年から今年は、まあ、暮れの文の会があって、沖縄があって、ね、それで車中発表会あって、それから、他にも間にもいろいろちょこちょこちょこと入ってたんでね、まあ、本当、ちょっと怒涛の半年間だったんで。ちょっとここからね、少しこうゆったりしながら第2回文の会に向けていきたいなと思ってますけど、
は
い、
ぜひその次の時期を遅らせるといいますか、はい、来ないようにお祈りしておりますので、
はい、まあ、1年に1回ぐらいで十分ですね、はいはい、
ぜひ養生していただきたいなと思います、はい、というわけで先生の近況報告という回でございました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で 武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。